どうでもいいニュースキャスターのコロンとコメンテーターの
DJ です。
それでは今週1週間のニュースです。1月11日、全裸になった大学講師の謝罪文、いい話だとネット同情の声。
チュン。
1月12日、帝王切開による出産大流行のブラジル、政府が歯止めの取り組み。
チュン。
1月13日、グーグルの自動運転カーに試乗して分かった6つのこと。
プチュン。
1月14日、区役所職員の顔をはたく容疑の男、真剣に相談しているのに。
プチュン。
もう一人でも怖くない、大学公認ぼっち席学食に広がる。
プチュン。
1月15日、44歳、月収10万円の貧困女子、夢は風呂付きのアパートに住むこと。
プシュン。
アッキーナ世界進出、タイの番組でこだわりのネイル披露。
プシュン。
1月16日、不法忍たま乱太郎山田先生役、おいしん坊貝原雄山役の大塚千佳雄さん死去。
プシュン。
1月18日、不法合格機動隊主題歌で知られるロシア人シンガーソングライターオリガが死去。
プシュン。
爪楊枝混入少年逮捕、取り調べにも素直に応じる、こんなおとなしい子が。
プシュン。
以上となっております。
はい
はい。
阪神大震災から20年ですよ。
20年経つんだね。
もう20年だよね。
20年だってね。
ねえ、
うん、
まあ当時じゃないからね、
うん、
そのあれだけども、でももう20年かと。何してました？
私ね、
うん、
出産前で実家にいました、
うん、ああそうなんだ。
出産前でっていうか、出産に備えてという意味ではなく、
うんうんうん、
でもお腹が大きくて、
うん、
で、実家にちょこちょこ、
うん、
遊びに行ってた感じ。
そうか、
うん、
俺この頃はもうそのあれなんだよね、関西からは帰ってきてたんだよね。
へえ。
でその前の職場でから友達に電話して繋がんねえなって言ってたな。
うん。
クリラジはまだ始まってないね。
いや始まってないですね。
うん。
うん、
って感じだったね。
うん。
友達電話繋がらなくてね、ちょっとヒヤッとしたんだよ。
うん。
まあでもだ、あれだったからね、大阪でもかなりこう山の方だったから、
うん、
大丈夫で、神戸に住んでる子も大丈夫だったんだよね。
だから私は、うん、ちょうどだから実家にいて、
うん、
そのニュース見て、
うん、
神戸大阪に親戚が多かったので、
うんうんうんうん、
電話したけどやっぱり連絡が取れず、うん、結局1週間後ぐらいだったね、連絡取れたのが。
うん、そうだね、俺もちょうどそれぐらいだったわ。
家が半壊して。
ああそうなんだ。
1階が潰れてなくなって、
うんうん、
でまあ隙間があったから大丈夫だったみたいな、
うん、
でとりあえず靴を探して、
うん、
どっかの窓から、台所の窓って言ったかな、
うん、
から外に出たっていう話を聞いた。
そうか。
家は結局建て替えましたけどね。
そうか。
うん。
ね。でまたまあそれから、そうなんだよね。だからその時見たって、そのボランティアとか集まってるの見て、
うん、
ああこれは行かなきゃいけねえなーって思ってたんだよね。だから次ある時には絶対行こうって思ってたんだけど、あれの時に東日本大震災行けなかったからね。
うん。
その思いでやっぱなんかずーっとあれだったもんね。
私もね、
うん、
お腹大きいのにあまりにも連絡つかないでしょ、
うんうん、
でうちの両親がさ、
うん、
ちょっと年が私は遅い子だったので、
うんうんう
ん、だいぶ年いってるから、
うん、
いけないだろうなと思ったので、
うん、
私が代表して行ってこようかって言ったのよ、
うんうん、
たら あんた何言ってんの、なんか大きいのにみたいな、そんな叱られ、
うん、
じゃあお前ら行ってこいよと思いながら、
うん、
うん、なんかそんな話をした記憶がある。
そうか、
うん、
ねえ、どうも、まあいろんな思いがあるね。
そうだね。
うん、まあまあその行けなくてやっぱこう傍観者として見ていたなりにいろんなものを感じるものがあったからね。
うん、
うん、まあこれは東日本でも同じなんだけど、
はい、
うん、ね、
うん、
だからまあそういう意味ではね、まあ20年早いもんすね。
そうね、
うん、早いのか遅いのかって感じだよね。
うんうんうん、うん、
まあ被災者の方にとっては長かった20年かもしれないね。
うん、
うん、なんとも言えねえなと思いながら、まあでもあの皆さんね、あのなんかやっぱちょっとおかしいので、日本のこのいろんなものが、
いろんなものが、
うん、
はい、
なので、
うん、
まあね、こういう時にやっぱり今一度、
うん、
こうなんかあった時にはっていうことをいろいろ考えた方がいいかなと、
うん、
いう気がしますわ。
そうだね、うん、うん、
で来月、3月、仙台で国連の防災会議があるんだよ。
来月再来月でしょ。
3月。
まだ1月だから、再来月です、ね、
うん、再来月。
はい。
あるんだよ。
はい。
まあ、一応それ行ってくる予定です。
ふぅ。
一応、あの、中継してとかお願いされてるんで。
へぇ、
ただ、英語なんで、
うん、
ほぼ寝てると思います。英語だろうから、俺よくわかんないし。
分かってやれよ。
分かんないと思うわそんなの。と思いますが、
ハートで聞きましょう、ハートで。
まあね、まあね、とは思いますが、まあ、うん、なんかまあいろいろね、そういう意味ではやっぱあの日本の防災という意味ではやっぱり日本ってすごいんだって言ってたからね、山本君が。
あ、そうなんだ。
あ、やっぱ他の国との比にならないって言ってた、その意識は。
うん。
って言ってたよ。
うん。
うん。だからまあそういう意味でもね、うん、まあまあこれを機に一度ね、
はい、
こういろいろと考えを巡らせていっていただければというふうに思いますね、
うん、はい。
で今週ですが、
うん、
広角機動隊の主題歌の人亡くなっちゃったんだ。
まあ
よく知らないけど、
いや全然顔とかは知らないよ。
でも歌は知ってるよ。
歌は知ってるよ。もう
プッて始まるイントロのやつだろ。ほーれーほーれーほーほーれーほーれーっていうやつだよね。
あの、
これ絶対ジャスラックには引っかからないよね。
気持ちはわかるけど、気持ちはわかるよ。
うん。
うん、まあまあ、そうなのか。で、もう歌はだって、この人のイメージだよね。
イメージ。
うん、
非常にやっぱ電脳って感じがよく出てる、
うんうん、
まあまああの菅野陽子さんでしょ主題歌これ。
あ、そうなんだ。
そうですよ。
いやなんかのね、うん、この間ね、うん、去年の末ぐらいだったかな、うん、今年の頭ぐらいだったかな、うん、その曲が何かで使われたのよ、チラッと。
ああ結構使われてるよ、
それを聞いて、うん、いや どう聞いたってやっぱり広角の曲としか思えないなって、
うんうんうん、
いや改めて思ったところだったんだよね、
うんうんうん、
だからねびっくりしちゃった
ね。え、まあどういう方が歌ってたのかっていうのもよく知らなかったけど、
うん、
でももう広角といえば特にやっぱこの人のこの曲だよねっていうイメージがやっぱめちゃめちゃあるよね、
うんうん、
それぐらいやっぱインパクトのあるそのオープニングだったし、
うん、
今、あの、だから、ちょうど去年ぐらいか、広角機動隊ライズだったっけ、なんか新しく、
あ、はいはいはい、
あれやっぱ見る気しないんだよ。
あ、そうなんだ。
一応録画してあるんだけど、
うん、
見る気しないんだよね。
そうなのか。
なんか違うんだよ、やっぱって思っちゃうんだよ。あの、やっぱ、これやっぱ押し守るのやつでもなく、うん、新しいやつでもなく、やっぱ広角というともうあの神山さんのね、
うん、
もうこれだなって思うもんね。
うーん、
くらいやっぱ出来良かったからね、
うん、
で BGM もやっぱぴったしだったもん。
そうね、
だから1話を見た時におおって思ったもんね。
うん、
この曲がポッポッポッポッポッポッって流れ、ホーリーホーリーっていうこのBGM バックに、
ホリホリとは言わないけどね。
この元子が、シューって、こう、ビルを、シューって降りていって、ブンって消える感じが。で、それぐらいやっぱ BGM もぴったしだったしね。
そうだね、そうだね。
そういう意味ではやっぱ残念ですな。
うん。
うん。ぜひ、何ハリウッド版にも、この方歌ってほしかったなって思うような、その、いい意味での電脳、な雰囲気がよく出てた曲、
ね、いやもうそれだけで救われるとこあるよね、
うん、
もしそうなれば、
うん、
きっと大した出来にはならないだろうから、
もう絶対ダメだよ、絶対バイオハザードみたいになるよ絶対ダメだよ、やっぱこれ日本人監督が勝負しないと、
そうだよね、
合格で実写版撮るなら、
うん、
まあダメだけどね日本人では、
うん、
今まともな監督あんまいないから、でもねでもねなんかね、
そうね、
まあ残念でしたな、
うん、
うん、まあこれを機にぜひ YouTube でもね見ていただければと思います。
ああはいはい
はい、
うん、
あとそうだね、ちょっとはてって思ったのがさ、
はい、
この
はて、
うん、大学、全裸になった大学講師の謝罪文、
うん、
いい話だって書いてあるんだけど、これいい話もうなんか、もう俺もう感覚ずれてんのかなって最近思うこと多いね。
いや、そこも、その疑問も含めて挙げてみましたけど、うん、はい。おおむねなんかいい話っていうか、いい話っていう言い方おかしいんだよね。
うん。
だ
から全裸になった大学講師がまあなんか逮捕されるかなんかして、
うん、
それがまあ付き合ってたお姉ちゃんが、
うん、
なんかで、ね、まあ口論かなんかになって、
うん、
服脱いでって言ってそのお姉ちゃんが服持っていたみたいな、
うん、
ことでしたっていうのを本人が全部つまびらかに書いたと、
うん、
いうことでしょ、
うん、同情っていうなんか大変だったねっていう責めるような意見よりも、うん、そういうなんか気の毒にっていう意見が多かったらしいよという話ですよ、うんうん、いい話とはまた違う、そのお姉ちゃんっていうのが大学生なんですね、
うん、大学生だったってことだろう、
うん、講師さんは、
うん、55歳かなんかで、
うん、その大学の非常勤講師、
うん
で、まあ、うん、親も公認で、同居してたらしいんですよ。
あ、親も公認だったんだ。
二人は一緒に生活をしてたようです。
あ、そう。
なんかそんな話だったと思う、確か。
ほうほうほうほう。
で、まあ、話によると、その女性の方が、日頃からちょっと、うん、情緒不安定というか、
うん、
そういう起伏の激しいタイプ。
はいはいはいはい、
で、なんて言うんだろう、収まりがつかないっていうか、もうどうしようもなくなる時が日頃からあったらしいですよ。で、それがこの時もそうで、
うんうん、
で、なんか、まあ、原因は分かりませんけど、きっかけは分からないけれども、うん、お姉ちゃんが怒って、
うん、
で反省しているんだったら、うん、服脱げみたいな話になぜかなって、
うん、
で、もう収めるためにやむを得ず脱いだら服持っていかれちゃったという、
うん、うん、
呆然ですよね。
まあまあまあ気の毒っちゃ気の毒か、だからまあいい別にいい話でもないよ、ね、
気の毒っていう意味と、うん、あとこの謝罪の文章が、うん、まあごまかすこともなく、
まあまあまあそうだね、
正々堂々とっていうわけじゃないけど書いてるっていう意味の、
うんうん、
同情ってことだと思いますよ。
まあそうだね、
うん、思うんだけど、
うん、
やってることはどうなのかとは思うけどね。
まあだから大学側がこれあれなんでしょ、
うん、
一応クビなんでしょ、
はい、
この辺まあそういう理由だったら情状酌量の余地ぐらい与えてあげればいいのにね。
どうなんだろうね。例えばさ、
うん、
これがさ、
うん、
一 般社会でね、
うん、
公園で全裸になってたとしたら、
うんうん、
通報されたとしたら、
うん、
そういう場合もやっぱりクビになるのかな。だって痴漢とかでもクビになったりならなかったりするでしょ。それ会社のによって違ったりするんじゃないの、うん、多分、うん、私の周りにはそういう事例がないからわかんないけど、
うん、
どうなんだろうね。
どうなんだろうね。
そこのなんていうのルールっていうか、
うんうんうん、
基準っていうか。
まあまあでも一応犯罪として逮捕されたんなら、うん、まあ言った仕方ないのかな。まあでも、まあ事情は事情だしねと思わなくもないよね。
だったらやっぱ同情なんじゃないの、
うんうんうん、まあね、
うん、
まあでも首っちゅわれてもしょうがないかとも思うしね。
うん、
うん、まあまあ何とも言いようもない、どうでも本当にどうでもいいニュースだよね。
なんかね、まあ、うん、そのもともとが痴話喧嘩だったんですねっていう、
うんうん、
ところを考えると、ね、どうでもいい
いいっちゃいいよねっていう感
じ
で、さらにわからないのがこの44歳の月収10万円の貧困女子に対しての記事。
はい、
これもなんかピンとこねえなーって思うんだけど、
うん、どうピンときませんか。
いやいや、まあ、だからこの記事自体、これでなんか世の中の今社会問題になってる貧困みたいなものを切り取ったっていうことになってるの。
切り取ったっていうことではないんじゃないの。
でもこれはちょっと違うだろうって俺思ったんだけど。
うん、どういうこと。
いや、だから今言われてる社会問題になってる貧困っつうのは、
うん、
働きたいけど働けないっていう人たちじゃん。
うんうんうんうん、
要は正社員になりたいけど、
うん、
正社員で雇用してもらえないとかいう人たちじゃん。
うん、
この人仕事見たらドラマーとしてとか、
うん、
ボイストレーニングとかって書いてあるのよ。
うん、
これ自分の夢を追っかけてるわけじゃないの、この人。
いや、そうですよ。まあ、ドラマー。
いや、それは貧困だとは言わないだろう。
だから、まあ、この記事について言うと、そのドラマーとしてやってたり、
うん、
あとそのボイストレーニングやけ、だから音楽に関わることをやる分の収入では当然足らないから、
うん、
バ
イトしてるとか、
ぬいぐるみの中入ってたりして、うん、でバイトして、それでカツガツ10万円ぐらい、
うん、
で、
うん、
生活して大変よっていうお話っていうことですよ。
だから夢を追いかける女性のいい話なわけ？これ。
いや、いい話っていうことでもなく、
うん、
まあこういう生活をされてる方もいるという紹
介じゃないん
ですか？
いやいやいや、記事だからこれ何かを何かの目的に書いてるんだと思うんだよね。なんかちんぷんかんぷんの記事だなこれと思ったんだよ。
まあ。
なんかこの人が、だからその、音楽の仕事したくないのに音楽でしか稼げないから10万円で生活してるっていうならまだわかるよ。
うん。
でもその道に進みたいんだよね、多分この人。
うん。
したらそれは貧困でも幸せじゃん。
うん、まあある意味ね。
夢を追っかけてんだから。
うん。
それが、苦しいって言うんなら働きゃいいじゃん。
うん。
って思うじゃない。
うん。
これは俗に言う貧困っていうか、今言われてる社会問題の貧困とはやっぱりちょっと違うと思うよ。夢を追っかけてやるんだから、こういう人山ほどいるだろう。
うん。
その人たちが声を上げて俺たちは貧困だとは言わ、いやしないよね。
まあね。
若手の漫才師とかさ、
うん、
腐るほどいるじゃない、こんなミュージシャンやりたいとか。
うん。
ねえ、漫画がやりたいとか。
うん。
なんだろう、このピンとこない記事。
いや、ただ、だから。
どこが書いてんのよ、これ。
ただ、そういう人もいるよっていうだけですよ。
だから、それだったら書かなくていいじゃん、もう、そんなの。なんか意味わかんねえよ、この狙いが、ほんと。
面白い。
いや、言ってることおかしいか？俺。
いやいやいや、おかしくはないけど。
うん、
うん、まあまあいいんじゃないの、だって紹介してるんだから。そうですかって言ってれば、
うん、まあねえ いや、なんて、いや、この記事読ませてなんて思えっていうわけって思うわけさ。
頑張ってる人いるんだなって思えばいいんじゃないですか。
あ、そうなの。いや、わかんないよ、もう。
ちょっと微妙なんだよね。
俺にはわかんないよ、
まあ、
もう。
あの、微妙だと思います。
だよね。
うん。
なんでしょうなって思ったな。この、大学更新の話じゃないけどさ、
うん。
あの、なんだっけな、消防署の隊員さんが、
はい。
コンビニかなんかで、
うん。
車の中でフリチンかなんかになって、逮捕されたっていうのが先々週ぐらいあったのかな。
何それ
知らない、
うん、
自分の車の中でフリチンになって、
うん、
逮捕されたみたいな。
何してたの？
それがチンコかゆかったらしいのよ。そんでなんか履き替えようか薬塗ろうかっつうのでパンツ脱いだんだって、
うん、
これ聞いてちょっとドキッとしたんだよね。
なんで？
これよくあるんだよ。
何がよくあるの？
チンコかゆいわけじゃないけど、あれだよ、あのよくあれ行くじゃん、あの東京とかさ、
うん、
去年とか車で結構行ってたじゃん、
うん、
あの途中でさ、もう着替えるの結構車の中で、
うん、
あのシャワー浴びれなかったりとかって時は、
うん、
もうプーリンになって履き替えるわけです。
はあ、はあ、
それで一時逮捕されてたらたまんねえなと思ってさ、車の中だしいいじゃんよって思うじゃん。
人目につかない車の中で逮捕じゃなかった。着替えたらいいんじゃないんですか。
いや、まあ、なるべく人目につかないようにはしてるけど、
うん、
でもよく見ればわかるよそりゃ。
消防のその人はどこで着替えてたの？
コンビニの前かなんかある。
それはいかんでしょ。
いや、でも俺もコンビニの前とかもあるよ。
いや、いかん、あの、気をつけましょう。
東京の都知事選の時とか着替えてたよ多分俺。
どっかトイレとかないの？
めんどくせんだよもう。
まあめんどくさいよね。
うん、で、うん、めんどくさいじゃん。で、トイレもうすぐあるし、うん、わかんないだろうと思ったら履き替えるんだよ。
うんうん。
あの、要は下半身は隠れてるって思うじゃん。
はあ、
普通のフラットな目線から見られると。
うんうん。
だから、まあ一回シュシュってやるんだよね。
いや、でもね、
うん、
私一応女なんで、うんうん、私は一応女なんですよ。
うんうん、
なので、そこまではやらないけど、うん、めんどくさいなって思うよ。
うん、
その、何、中継とかね、レースの観戦とかで。
うん、そうそう、
長時間移動したりするでしょ、うん、夜中とか走って移動するわけよね、うん、そうするとどっかで着替えたい気分になる時もあるわけ、
うんうんうんうん、
または、
うん、
いっぱい着込んじゃって、
うんうん、
暑いと、
うん、
だから一番下に着てるヒートテックを脱ぎたいみたいな時ってあるじゃない。もう上ぐらいだったらその車の中でバッと脱いじゃってもいいかなとか
うん、うん、
思うことはあるよ。
思うだろ
う、
まあそれはね、首にはならなかったみたいです。
うーん、
減俸3ヶ月ぐらいだったらしいよ。
あ、そう。
チンコかいとかいからね。
なんか手立てはないんですか？
すげえかいくなった時はあったよ昔。
いや違う、そうじゃなくて。
何？
その手立てはないんです
か？手立てって、
例えば、うん、そのかゆくなりそうな日、うんとかって限られ、なんか蒸し暑い時とかじゃないんですか？
ああ、まあそういう、
じゃあ、うん、今日は蒸し暑くなりそうだなと思ったら、うん、朝なんかスプレーをシュッとしたら、
うん、
一日爽やかみたいなことはないんですか？
ああ、まあ確かにデオドラントとかやってりゃいいかもね。
そういうのないの？
やったことないからわかんないけど。
デリケートな部分だからあんまりないのかな。
いや、男はさほどデリケートではないですよ。
いや、なんか肌弱そうな部分じゃないんですか？
チンコの先っぽが痒いわけじゃないからさ。そこは、すごい微妙だよ。言っとくけど。でも、痒くなるのって結構付け根なんだよ。
あ、そう。
蒸れるんだ。
へぇ。
夏場とか。
ああ。
だから、そこはもう皮膚と変わんないから。
うん。
確かにそういうのもいいかも
ね。なんかそういうスプレーとかないんですかね。
いや、まあまあ。
乾燥させる系の。
だから、あるんじゃ、あるかもね。
まあ、昔で言うところのベビーパウダーみたいな。
サラサラ、やってた。
やりゃいいじゃん、じゃあ。
いや、だから、その人も、その、薬を塗ろうと思ったらしい。
薬塗って、コンビニまで行ってんだから、コンビニのトイレの中ですればいいじゃん。
いや、だからめんどくさかったんだよ、もう。それはもうなんか、いや、それで出たらアウトだけど、
うん。
車に、それでさ、そのフロントガラスにチンコつけてたら問題だよ。じゃないんだからさ、そこはさって思うじゃん。
完璧なアウトですよ。
アウトだろ、うん、それはアウトじゃん。
うん。
で、そこはさ、ちょい見逃してよってちょっとだけ思った、俺は。
へぇ
ー。あるよ、男そんな日って思ったもん。
いや、そう。
うん。
だから、トイレで。ぜひトイレで。
まあね、まあね、気をつけないといけないね。
は
い、
個室なんでね。
そうだね。気をつけるようにしましょうね。
うん。
他はね、そうだなぁ。まあ、爪楊枝くん？
そんな名前になったんだ。
うん。爪楊枝くん？
爪楊枝くん。
なんか見てて痛いよね。痛々しいっていうか、なんだろうね。
さっきもねテレビでやってましたよ、うんうん、この事件が起きる前の部分からずっと、
うんうん、
どういう流れでこの子がこうしたのかっていう流れをね、で、なんだろうな、なんか痛々しいっていうか、かわいそうな子だなとか思ったね。
いや、まあ俺、まあそう、本人に対してなんだろうね、まあどうでもいいやお前なんかって思うんだけど。
いや、まあそうだよ、どうでもいいんだけど、なぜそういう道、まあだってあとはさ、後半はもう転がるがままに転がっていった感じじゃん。
いや、まあいいんだよ、俺はもうこいつのことはどうでも。
うん
うん
うん、
なんか多分あのなんか取り調べでさ、
うん、
親がなんとかで寂しかったとか言うんだよ、こういうやつ。そうやって逃げるんだよ。お前の言うことなんか見え見えだって思うけど、だから要はそれを目の当たりにしちゃう周り、
うん、
っていうかそれをなんかもうなんか大事件みたいに報道してギャンギャン動いてたじゃん、なんか、
うん、
その痛さみたいな感じなんだよ俺は。
あ、そうなんだ、
うん、
いやでも何かしらやりかねないかもっていう判断だったんでしょ。
あ、うん、と思うよ、うん、まあまあまあ、だから警察がそれで逮捕っていうのはもう至極真っ当だしあれだと思うんだけど、うん、まあこれにもあるけど、
うん、
こんなおとなしい子がっていまだに言うじゃん。
あ、
この感じももう痛いなって思うのよ、
うん、
いや、まだお前ら不良が犯罪すると思ってんのって思うわけ。
ああ、なるほどね。まあそれはあるよね。
うん、
うん、
未だにこんなこと言うのって思うのよ、
うん、
いや、もうそういう世の中じゃなくなってるってことを自覚しろよって思うよね。
うん、ただやっぱりタイトルをつけようとしたらこうなるんじゃないの。そのギャップ感とか出した方がインパクトがあるじゃない。
なあ、そうなのか。いや、もうほんとどうでもいい。爪楊枝くんがチュン太郎で捕まったよでいいじゃん、もう。まあ、そう、あの程度のガキそんなもんなんだから。
まあね。
で、そこで警察官が来てさ、その、うん、なんていうの、一大アクション映画みたいなことできるやつがさ、うん、じゃがりこに爪楊枝入れねえよって思うじゃん。その程度のガキなんだよ、まだって思うじゃん。
うん、
ねえ、
今の時点ではね、うん、だからまあ
今からだからそういうなんか言えることになっちゃう可能性もあると思うね。
うん、 早めに追いかけて捕まえれてよかったんじゃないか
と思うよ。いや、それは思う、それは思う。
うん、
それは思うよ。
うん、
思うけど、
うん、
あたかも大犯罪者が逃げてるような感じだったじゃん、全体的に。で、大犯罪者が捕まったみたいな報道の仕方じゃん、これ。だから、ガキがさ、って思うじゃん。いや、だから、お灸は据えないといけないよ、こんなやつには。
うん。
もう、ぐーの音の出ないぐらいお灸は据えないといけないんだけど、
うん。
周りの大人が、なんか、それに乗っかって、なんか、やれ、昔の YouTube で万引きしてるとか、
うん。
なんか、それを報じてさ、いや、の、で、理解できませんね、とか言うんだよ。
うん、
なんその全体の構造が痛いなって思うの。
うん、
なんかもうちいとやりようはあんじゃねえの、こういうことに対してっていう気すんのよ。
うん、
と思わない？
まあ周りが乗っかったあの勢いは、
うん、
なんて言うんだろうな、珍しいパターンだったからだろうなと思うよ。で、また警察を挑発してる様子もあったから、
うん、
より乗っかっちゃったんだろうねって思うんだけど、
うん
うん
うん、
まあでもそのテレビ局さんとかにとっては、
う
ん、
まあいい素材っちゃいい素材
だよね。そうそう、いい素材だよね。
で、なんかコメンテーターが分かったような分からないようなコメントしてる、その全体の感じがなんか笑っちゃうっていうか、
うん、
なんだろうねって思うんだけどね、うん、まあまあ報じないっていうことはできないからしょうがないけど、
うん、
とは思うね。なんか
だから多分もう出てんのか知らないけど、卒業文集ではこんなこと書いてたとか、あの同級生からのエピソードとか、
うんうん、
近所のおばさんの話とか、いや挨拶をするいい子だったよとか、
そう
そういうのが今から出てくるんでしょうね、きっと。
だからそこまでやるような犯罪ではないじゃんよ、これ。
うん、
シャラッと流しとけばいいのにって思うんだよね。だからこうやって盛り上げるから調子こいたやつもっと出てくるよね。
うん、まあそれも今言われてますよね。
ねえ、
うん、
シャラッと流しとけばいいんだよって思うじゃん。
うん、
なんかそのなんかさっきも見てたけど、なんか同級生のインタビューとかやってたよ。
あ、そうなんだ。
いや、殺人したわけじゃないんだからさ、そこ振り返って彼がどんな人と隣かって知っても大して意味ねえっていうか、ガキじゃんやってることはもう全部が、
うん、
それはもうガキの犯罪として周りが大人の対応すりゃいいじゃんって思うんだけど、
うん、
まあネタがないからかなんか知んないけど、そこになんか非常に気持ち悪さを感じるというか、むしろね。
うん、
うん、
そっか。もしかしたらあれだよね、その動画をアップしてたから、
うん、
最近の犯罪として、最近の、
うん、
なんていうの、流行りを使った犯罪として面白がられたよりっていう話よりも、
うん、
動画をアップしてその動画が素材として使えるから、
うん、
テレビ局は利用したのかもしれないよね。
まあまあね、
だって実際のその動画があればインパクトあるもんね、
うんうんうん、
その
まあインパクトあったもんね、あれ流してて。
少年だから特に本人は出せないしさ、
うんうん
うん、報道の仕方、ニュースの仕方としては、
うん、
インパクトがあるものが作れるから、
うんうんうん、
っていうのはあったかもよ。
まあね、
うん、
だからそのやってる内容がもうとても稚拙だし、なんかあれだなって思うんだけど、
うん、
その報道する手法自体がもう本当重大犯罪者みたいな手法でやる、
うん、
そこのギャップ感みたいなのが、
うん
うん、まあ正解なの、まあ報じられないよりは正しいとは思うけど、
うん、
でもなんかすげえ違和感には、ガキが生きて遊んでんだけじゃんこれって思うんだけどね、俺なんかは、
うん、
なんだろうねって思っちゃうね。
うん、
まあこういうやついっぱいいるんだな多分ね。
まあ 多分細かいところではいっぱいいるんじゃないの、うん、そのネットを使う使わないは別としても、うんうん、いるんでしょうね。
まあね、
うん、
でそのだから逆に言うと、ね、ネットをやることで誰も僕 を振り向いてくれないとかさ、
うん、
そういう心理ってわからなくはないじゃない、
うん、
やってて、
うん、俺今すごいいいこと書いたのに誰も読んでくれてないのかよみたいな感覚でしょ、
うんうんうんうん、あるじゃないそれ、
うん
うん、大人でもあるじゃん、
うん、
だから前々から言ってるようにネットを子供に使わせるなって言ってんだよ。だから、
うん、
だからなんか犯罪の情報を見るとか以前にそういう心理的な動きの方が俺は怖いよってずっと言ってんだよね、
うん、
誰か一人祭り上げてヒステリーになるような状況ってすぐ生まれるから、
うん、
で大人でさえそれをコントロールできないし、
うん、
で誰も振り返ってくれないっていうのは大人でさえ感じることじゃない、
うん、
ガキンチョがそれ感じるよ。当たり前じゃんって思うじゃん。
特に子供の世界は狭いから逃げる場所がないもん ね、うんうん、ないしね。大人だったらもう、うん、とりあえず、うん、あのアカウント削除して、うんうん、違うアカウント取って、うん、別のとこで、うん、違う名前でやり直そうかなとか、
うん、
やろうと思ったらできるけど、
うんうん、
子供はそれ難しいもんね。
難しいって。で大人でもそれ使いこなせてるかっつうとそうでもないからね、
うん、
だからこれ前から言ってるけどインターネットって超能力みたいなもんなんだよ昔の人間からすると、
うん、
だってなんていうのある意味さその人の考え方が家にいながらわかるわけじゃん、
うん、
まあ相手が書くからだけど、
うん、
それが制御できるかできないかって考えてみろよって思うよね。
だからその相手の考えてることが分かったつもりで実はそれが本当なのか裏では違うことなのかっていう判断もいるからね、
う
ん
うん、そうそうねえ、
うん、
でそっちの方がやっぱ俺は怖いというか、これはやっぱそのそこをうまく付き合える子供なんかいないと思うんだけどね。
うん。
だからやらせなきゃいいじゃんって思うんだよ。
でももうやってるよ。
だから取り上げろよ。もう
法律で決めちゃいますか。
まあ法律でまあ構わやしないと俺は思う。くらいやっぱ、うん、使えてないから大人でも。
うん。
うん。だからもう本当インターネットやり始めてすごくよくわかるよね。平和なんて誰も望んでないってことは。
どういうことですか？私は望んでますけど。
いや、でも人間のやっぱ本性がこういうところに出てくるよ。
ん？
いろんな意味で。
いろんな意味で。
うん。
うん、どういうこと？
なんだろう。
何ですか？
争う感じが。
よくわかんないけど。
なんだろうね。いや、なんかそう思うよ。
うん。
だから子供には与えない方がいいって、本当に与えない方がいいって。って思うけどな。だからこういうやつはまあ今からいっぱい出てくるし、
うん、
で、そういうのは大抵普通の顔してるよ。
うん、
ねえ、
うん、まあむしろあまあこういう言い方がいいのかどうかわかんないけど、うん、これぐらい積極的にアピールしてくれると大人は気づきやすい、
うん、いや気づかないんだろう、気づかなかったんだろうこの子は。
違う違う違う、この子がこうやって大々的に動画を出したり、うんうんうん、なんだりすることで大人は気づけるじゃん、うん、それまでは気がつかなかった、うん、周りの大人は気がつかなかったけど、うん、いろいろもっと
大きくなる前にね、
うん、は大きくなる前は気がつかなかったけど、
うん、
ことが大きくなってきて大人は気がつけたじゃない、
うん、
でも大人が気がつかない状態のまま、
うん、
こっそりと拡大していく子もいるよね、
うん、
やり方が、
うんうん、
飛躍していく子がもういるだろうから、うん、それ考えると、う まあ、大きなアピールでよかったのかな。
あ、そうか。いや、でも10区ぐらいだろ、これ。
うん。
いや、10区だよ。
うん。
そこも驚くよねって思うね。
19歳にしてはやっぱりちょっと子供っぽいってことですか？
うん、あの子供っぽいっていうかもうガキだよね、本当に。塾なのに。
うん。
なんだろうね。よくわかんねえな、もう世の中。
うん。
これ14くらいだとね、まだって思うけど。
うん。
塾だもんね。
うん。
と思うな、なんか。
うん。
なんとも言えないっすな。
そうね。
うん。なんか、変な世の中です。
そうね。
うん。と思うよ、なんか。ヒューって思うわ。
まあ、変な世の中つながりというわけではないですが、うんうん、大学公認、ごっち席。
うん、ああ
学食。
あ、これ変な世の中だなって思う。
うん。
俺は賛成です。
あ、そうなんだ。
うん。
いや、わざわざそれ区切る必要あるのかなと思って。
あ、まあね。
一人で、その、学食みたいにね、わーっと広い中で、うん、一人で食べていてはいけないのかっていうのと、
うん、
一人で食べにくいもんなのかって、
うんうんうん、
の感覚が私にはいまいち、
うん、わかんない。
わかんないから。
俺もできれば一人で食いたいもん。
いや、一人で食いたい人は一人で食ってりゃいいじゃん。
うんうんうん、
その、わざわざそれを区切るスペースが必要なのかどうなのか。う
ん、いや、でも、ちょっと一緒に食おうよとか言ってくるやついるから、
うん、
そのぼっち席にはもうバリア張ってるようなもん。一切寄せ付けなくていいなと俺は思ったんだけど。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ。
なんだろうね、俺昼飯食ったり晩飯食ったりみんなで食ったりってあんま好きじゃないんだよね、本当に。
あ、よく言ってるよね、それ。
うん。
うん。
そうなんだよ。
うん。私は友達とかで一緒に食べる分には全然平気だし、
うん、
楽しいと思うこともあるし、
うん、
ただ会社とかで行くのは私が望む相手ではないから行きたくないし、
うん、
で、じゃあ一人じゃ嫌なのかって言われたら、
うん、
一人で喫茶店とかも行けるし、
うん、
一人でラーメンとかも行けるし、
うん、
だからあまりこの感覚はわからない。
そうか、そのまあまあまあ作るようなもんでもないかっていうのはわからなくはないか。
うん、
あえてね。
うん、あえてだって一人で食べ、
ただやつは一人で食っときゃいいじゃんっていう、
ね。そうそうそうなんだよね。そう、なんでだ
ろう。まあそりゃそうだね。
その、だって一人がいいもんっていう気持ちで一人で食べるんだったら、うんうん、それをやっといた方が。
うん。そうだね。今から厳しい世の中をこう渡っていくにあたって、
そうそうそうそう、
バリアの張り方も知っとかないとね。
そういうことよ、そういうことよ。いいんじゃないのかな。
まあまあ確かにね。
と思ったんだけど、うん、これ読む限りでは、
うん、
そのあれなんだって、周りに友達ができて友達でグループで食べてる子がいると、
うん、
自分が一人で食べてるといかにも友達がいない人、
うん、
敵で嫌だとか、
うん、だからもう本当世の中どんだけ寂しいんだよって思うよね。
うん、そうだよね。そんなに気まずいもんなんだろうかね。
わかんないね。
だからそのそういう様子の中で一人で食べるのは辛いから学食には行かないっていう人もいるからこの席を作ったと、それで行けるようになった人も多いらしいと。
そうか
言うんだけど、
そうか。
うん。
いや、うん、まあね。だから学生時代の確かに昼飯とかね、みんなで食うの嫌だったね、俺は。
そうなんだ。
だってどうでもいい話するんだもん。
あ、そう。もうちょっと身のあるなんか。
いや、だからさ、何かを話しするために、そういう場を外で、ね、そういう場所を外で確保するのは、まあ、飯行くぐらいしかないじゃん。か、査定行くとか、しかないじゃん。だから行くけど、だからそれはもう目的が変わってるじゃん。飯食うって目的じゃないから。そのおまけに飯食ってるだけだから、それは耐えれるのよ。でも学生時代の昼飯って昼飯が食いたいんだよ。わかる？
はあ。
で、別にお前らと俺は話したくはないんだよって思うんだよね。
あ、そう。
って思ってた。あの、だからまあ、高校時代は自分の席で食うけどさ、専門学校時とかね、思ってたな。だから友達で、まあ、わかんねえな。まあ、友達ってか、格がやっぱちょっとずれてんだと思うね。友達と昼、飯を食うっていう感じも、もう俺の中ではありえないもん。
あ、そう。
うん。
まあ、BG の場合は、この件とは、全く話がちょっと違う。
違う。
けど。
だって、ドクターゲート俺が、晩飯食ってたら怖いだろ
う。そうね、怖いね。二人でそのちょっと飯でも食いに行くかっていう話をしてる様子を想像するだけで怖い。
怖いだろう。そんなん一人で食うよ俺はって思うじゃん。あの、なんだろうね。
多分なんかどっちかが気狂ってね、
いやもう
飯でも行くかとか言うと、絶対どっちかはなんでって言うよね。
言うよ。お前ガンなのとか思うよね。
なんで俺一緒に行かなきゃいけないの、何があったの、そんな一大事みたいな、
って思うんだよ。なんだろうね。だから、だからなんかそう、ウェットな感じ好きじゃないんだな、多分俺ね。
あ、俺はね。
常に一緒にいるとか、どっかに一緒に行くとか。
俺はね。俺は置いといても、逆にさ、その、一人で本当はいたくないの。でも今は一人ぼっちなの。っていう人が、寂しくなっちゃいけないから一人席
なの。まあそうか、なんかそこまで気使う必要もねえのにねって思うか、確かに。
そこまで気使う必要ないっていうか、そのそこで一人なの、一緒に食べるとかっていう会話はないんだろうか。
ないかもしんないね。日本人で意外とそれないよね。この間なんだっけな、あのあれが外国で住んでいた芸能人みたいなので、あの、ナオミとかさ、
はいはいはい。
それとかソニーニューヨークかなんかに1、2年ぐらいいたんだよね。
はいはい。
外国ではね、
うん、
なんか、電車でいい靴履いてたら、お前それいい靴じゃん、みたいなこと言われるんだって。
それなんか逆に狙われてんじゃないの？
いや、それすげえ、いや、それも うざいなって思うよね。って言われるらしいよ。ニューヨークかなんかでは言われるって。
それは狙われてるよね。路地でも入ったらなんか靴脱がされて持ってかれそうな勢い。
ねえ。なんかお前クールな靴履いてんじゃん、みたいなこと言われるんだって。
へぇ。
まあそういうコミュニケーション下手かもね。
え、関西はうまいよね。
あ、関西はうまい。関西はうまいよ。関西はすげえうまい。うまいけど、あのやっぱさ、大阪弁に馴染めないって、関西弁に馴染めないっていうところで疎外感はあるかもしれない。
あ、
馴染めないっていう疎外感はあるかもね。っていう気はするけど。
そっかそっか。
でもやっぱこ、まあコミュニケーション能力は、こう、やっぱ足りてないのかな、日本人って。それもあるし、やっぱ最近やっぱりその、孤独を噛みしめろよって思うよね。お前ら。
ねえ、今からずっと、まあ、大学生だったらさ何十年も生きていくわけだけどさ、その中で常に周りに誰かがいないと、
いるわけじゃないからね、
やってけないのかな、
だからやっぱその人間力の弱体化みたいなのはあるんじゃないの。だって携帯もあるしメールもあるし、
うん、
スカイプもありゃだもん。
そうね、
だからさ、まあ、昔はお嬢、だから俺たちの時代は、まあ、携帯は社会人成り立ての時にはなかったし、
うん、
ねえ、まあ、あの、なんていうの？ PHS ぐらいは持ってたけど、
うん、
自分が働き出した時に PH 代をすぐ払えるような感じでもなかったから、
うん、
そう考えると、まあね、10円玉で、みたいな感じだったじゃん。
うん、
でその中で孤独が怖いから人を取り込んだりだね。
どういうこと？取り込むって。
だから遊びに行くにしてもだよ。
うん。
目的によっては一人で遊んだ方が楽しいケースもあるけれど。
うん。
肝試し一人で行ってたら怖いじゃない。
まあそうね。
そうするとこれは誰かその。目的にそぐやつを取り込む必要があるなってなるじゃん。
はあ、はあ、
でその肝試しっていう状況を最大限に楽しめるメンバーを取り込む必要があるなって思うじゃん。
はあ、
そこで人間力みたいなものいるじゃん。
どうチームを作るか、
そうそうそう、
仲間を集めるか、そうそうそう、餌何にするか、
するかとか、
どういうトークの順番で、
うんうんうんうん、
最初の一人はこいつだったら次こいつが芋づる式についてくるとか、
うんうん、そこが楽しいんだよとか思うんだけどね。でも基本一人がいいんだよ一番いいのはって思っちゃうんだよな、なんかな。
そうか、
うん、
特殊なのかな割とな
のかね、だから孤独を噛みしめろって思うんだよね。
うん。
そこがすげえ楽しいのにと思うんだよ。そこを楽しめたらだよ。
うん。
こう人が増えていくのも楽しいんだよね。
うんうん。
当たり前じゃないから。
うん。
で、それが自信になったりするんだよ。
うん。
だからどこ行っても一人でどうにかなるなって思えるじゃん、そこで初めて。
うん。
そういう感覚って最近の子あんのかな、どうなんだろうね。
どうなんだろうね。どうでしょう。
わかんないね。
なんかイメージとしてさ、
うんうん、
そのまあ携帯持っててね、
うん、
その LINE をやってるとか、うんうんうん、まあ Facebook やってるとか、うんうんうん、っていうのがあるから実際のとこ聞いたわけじゃないよ、うん、だけどイメージとして、うん、やっぱり常に誰かが近くにいる感じでみんな過ごしてるのかね
って感じは、うん、やっぱ最近はすごい顕著に感じるけどな、なんか、
うん、
どうなんだろうね、
息苦しくないのかな、
うん、
なんか一人で本読む時間とかさ、
うん、
ぼーっと天井見て考える時間とかあるのかな、
うん、いやそうなんだよ、そう思うんだよね。
ねえ、え、暗いの私たち。
わかんない。だからそうだよ、高校の時に縁って縁じゃないなってずっと思ってたんだよね。
どういうことですか？縁ってどの縁ですか？
その
丸の円。
丸は曲線だけど、
うん、
直線とくっつくじゃん。
なんでって、
ま、丸があるでしょ、直線があるでしょ。
丸っていう図形ですか、
うんうんうん、
丸の図形ですか、
ま、丸があるでしょ、うんうん、丸は全部曲線に見えてるけど、
うん、
こう直線の上にこの丸を置くと接点ができるでしょ、
うんうんうんうん、
接点ができるってことはそこを顕微鏡で見ると、
うん、
くっついてるってことは線と線が重なり合ってるはずなんだよってことはだよ、こいつは曲線のふりして線の塊なのかとか思ってた高校時代 究極の縁っつうのは線と交わらないはずだなとか思ってたわ。
ちっちゃいドットがちっちゃいドットが線なわけね。
そう、それをブヤッて顕微鏡で見ると絶対線になってるからくっつくはずなんだよってずっと思ってた高校時代。
いや特殊すぎるわ。
なんかはぁってそんな一人で思ってたわ。
その話聞くと一人でいない方がいい。
そう、うん、
人はやっぱり誰かと関わってた方がいいと思った。
そうか。
気をつけよう。
それとかね、そうだな、うん、ビッグバン、宇宙はビッグバンで生まれたとか言われるじゃない、
うんうん、
だから大爆発があったって、うん、そこから宇宙が生まれてとか、
うん、
ってことはだよ、
うん、
マッチでピッて火つけて火つくじゃん、
うん、
この中にすげえちっちゃい人間が住んでたら、ここで宇宙が生まれてんのかとか思ってた、ここ時代。で、一人で思ってた。
あ、そうなんだ。
うん、
私はそのビッグバンで言うと、うん、ビッグなバーンだったんかなって思ってた。バーンがすごいビッグだったんだなって思ってたよ。
あ、そう。だから、でも一人の時そんなこととか考えてたよ、もうなんか。
考えない方がいい。人は考えない、考える時間がない方がいい。多分、真っ当な人間になれる。
いや、でも、そうやって考えてる時とか面白かったんだよね、なんか。だから俺絶対一人で生きていけるって思ってたもん。
あ、そう。
うん。全然わかんないですね、でもすごいでしょこの線と縁の話。
怖いわ。
なんで？だから究極の縁ってどんなんなんだろうって思ってたよ。
あ、そう。
浮くのか究極の縁はとか思ってたね当時。
そうか、接地面ができるわけがないと。
もう全部曲線、もうパーフェクトな曲線だったらもう絶対くっつかないんだって思ってたもん。
腹痛い。
そんな高校生でしたよ。
そう、
うん、だから変わり者だとは言われてた。
そうだろうね、
うんうん、ですはい。
よくわかった。
はい、まあそんな感じですかね。何の話か、もう本当どうでもいい話になったね。はい。
ということで、
はい、
それでは皆様、どうでもいい1週間をお過ごしください。
はい、
また来週。
来週。